しかし生活をしていく以上はそこに姿が出てくる。腹が減ったという姿が出てくる。カラスがカーと鳴くと聞いていく。働いていく心が一つの心だ。仏性と働いていく心と、働かない永遠な仏性と、今働く心とがぴったり一つになって別物でないとわかるならば、それがダルマ大師よ。そう、これを滑走と名付くという。つまり何にもないところから出てくる意識は全て真実であるというの。年々起こしてくる意識が何にもなければそれが心身不意である。心身不意なるこれを滑走と名付く。悲しいと言うても何にもない。嬉しいと言うても何にもない。腹が立つと言うても何にもない。そこに何らこだわりのない自由な意識の働きがあるならば、それを滑走と名付けるので、もし真もし真にもしいあればすなわち焦燥別なり。心が二つに分かれるというと、もう仏性と、仏性と自分の生活とが別々になってくるので、心にもしいあれば、自分は凡夫だという一念があるともう凡夫になっちまうので、自分は社長さんだという一念がそこへ入るともう人間でなくなっちゃう。一つの姿ができてしまう。心にもしやれば、心の中に何か一念があるというと仏性と姿とが別々になってしまうので、常に無念無想無心で仏性のままに、何にもない仏性のままに日暮らしができるならば、心不異なるがゆえに、すなわち性と相と別ならずだ。心に念がなければ、心に意念がなければ、暑いと言うても寒いと言うても、眠いと言うても腹が減ったと言うても、そのままそれが仏性の姿として、仏性の現れとして、仏性と姿とが別物でないのである。何時が心身不異なるこれを滑走と名付く。心もしやればすなわち焦燥別な。心不異なるが家にすなわち焦と燥と別ならずだ。ああ、実にはっきりとしたご説法である。こういう自由を一つ得てこなければならんのであるが、なかなかその無念という一念の意念がないということが、なかなかこういかんから、お互いは座っていかんならんということになる。心身不異という境地になかなかなれんから、禅定を学んでいかんならんということになる。正常離婚なくか、これ神経というところを一つ研究していかなければならんということになる。その三昧を得たならば、三昧を得たならば、そこに賢者というものが出てくるはずだよ。一足一足賢者というものが出てくる。その賢者は心身不異なる賢者がそこに出てくるので、三昧が目的ではないだ。一足一足公安三昧になるというと、そこで心身不異の賢者が出てくる。 その賢者をもって参禅をするのである。その賢者は念があったら出てこない。一念の念があったら賢者は出てこない。どうしても三昧に入らなければその賢者が出てこないから座らんならんということになるので、賀山和尚がよく言われた。矢倉太鼓にふと目を覚まし、明日はどの手で何をやら。相撲取りも夜寝ても寝ちゃおれ。太鼓の音にふっと目を覚ますというと、明日の相手はあいつだ。あいつの癖はこういう癖だ。必ずこの手で来よるに違いないが、どうこっちが出たらいいのか。矢倉太鼓にふと目を覚まし、明日はどの手で投げをやる。相撲取りだって夜も寝れずに苦心をせんなら。明日は休もうというわけには相撲取りはいかんの。番付が出て相手が発表された以上は嫌でも相撲を取らんなら。修行もその通りだというのだ。鑑賞が鳴るというのは、鑑というのは呼ぶという字だ。来いということに。来いと言うて鑑賞が出ておるのに、いかんてのはどういうことだ。相撲取りが休むと同じことだ。明日は一つどの手で和尚をやっつけてやろうかと。どの賢者で一つ和尚にぶつかろうかと。その賢者を練るのが座禅というもの。賢者も出んのに、ぬくぬくと布団の中へ入って寝るやつがあるか。感傷を交わすようなことではいかん。もう老髪になるのだから。そう思って一つ皆引き締めて座らんことに。ぐうたらぐうたら、もう時間さえ経てばいいというような座禅をしておったら、何年座っとったって何にもなりません。さあ、待って一つ皆骨を折ってもらいます。はい。いかなるかこれ心身不意のところ、しわく難事、とわんとぎすれば早くことなり終わる。終わり焦燥のおのわかる。ドール誤ることなかれ、世出世の処方皆事象なし。また少々なし、ただ空名のみあり、名字もまた空なり、何時ただ何時下に他の官名を止めて実となす。大いに誤り言われり、たとえうなるも皆これえへんの今日なり、この菩提へ涅槃へ下脱へ三心へ境地へ、菩薩へ仏へあり、何時えへん国土のうちに向かって何者か求む、ないし三条十二分教皆これ不浄を拭うの腰なり、仏はこれ元気心祖はこれ老びく何時帰ってこれ尿症にし終わるや否や、何時もし仏を求めばすなわち仏間に接せられ、何時もしそう求めばすなわち祖間に接せらる。何時もし求むることあれば皆くなりしかり無事ならんには、一般の徳びくわり学人に向かって言う。仏はこれ屈強三大阿造義号において修行我慢し、まさに初めて浄土をすと、何時、どおる何時、もしこれ屈強といわば何によってか80年後、釧路城に、総林寿館に向かって、
して即がして死し去る。物今いずれのところにかある、明らかに知る我が生じと別ならず、何十三十二層八十四号、これ仏と天輪上も、まさにこれ如来なるべしや、明らかに知るこれ原型なることは、個人曰く如来個心の層は世間の情に純然がためなり、人の断言を生前ことを恐れて、仮にしばらく米を立す、仮に三十二という八十もまた空性なり、不信は確体にやらず、無双はすなわち信用と。といかなるかこれ心身不意のところだ。これは前段の言葉をここに受けて問題を提起して、推示をしておられるわけで、前のところで何時が心身不意なる、これを滑祖と名付くと示されてある。心が二つに、分かれることが迷いというもので、悩みというもので、遊びたい心と遊んではならんという心が二つあると、そこに悩みというものが、生じてくるわけで、人を憎むという心と、憎むのじゃない、本当は可愛がりたいのだという心と、二つに分かれると、そこに悩みというものが出てくるので、意識の分裂は悩みだと言われるのはそこである。本心は本来迷いのないものであり、本心は本来清浄無垢なものであるが、お互いの意識がその清浄無垢なままで出てくれば、それが仏様である、それが祖師である。本心は清浄無垢であるのに、お互いの欲望は毎日自分の欲で汚れた心ばかり起こしていく。それが心身が異なっておるの。本心と考えることとが別々であるから。これを迷いというなり。といかなるかこれ心身不意のところだ。心身不意のところ。本心とお互いの毎日起こる心とが別々にならないと、心が一筋に統一されておると、仏心のままで日暮らしができると、そういうところが善というものであり、大切なところであるが、一体それはどういう状態でありまするか、心身不意とは一体どんな状態でありまするか、こう一応質問を設けて推示をされるのであるが、しいわく何時問わんと議すれば、早く異なり終われりた。一体それはどういうことでありますかと尋ねることが、すでに本心を離れておるからや。そう尋ねようとすることが、すでに心が二つに分かれておるのじゃ。心身不意であったら、
なるほどと合点ができるはずで、そういう疑いは起こらんはずで、少々おのおの分かる本性と、本来症状無垢な本性と、そういう疑いを持つ心とも、心が二つに分かれてる。少々おのおの分かる。ドール誤ることなかれ、世出世の処方皆自称なし、また少々なし、ただ空名のみありた。そこで、お互いの心が分からんことだらけで、仏性があるかといえば、仏性とは何のことですかと言わんなら、仏性だの、涅槃だの、菩提だの、仏だのと言うて名前を聞くと、すぐそれに迷うてしまう。仏とは何ですか、菩提とは何ですか、涅槃とは何ですか、地獄だガキだ畜生だと言うと、地獄というのがあるのですか、どこにありまするか、ガキとはどこですか、まあ畜生はわかるであろう。いちいち法を説いて聞かされても、それはどういうことですか、それはこう何の意味ですかと、こう尋ねてくる心がすでに二つに分かれてしまうのである。ドール誤ることなかれだ、世出世の処方皆自称なしだ、仏だと言うたって、そりゃ言葉であって、そんな人がおるわけじゃない、菩提だと言うてそりゃ言葉である、地獄だと言うて言葉である、みんな自分の心のことを示されておるのだから、言葉に迷うてはならんというようなで、世出世の処方だ、世は迷いの世界、出世は悟りの世界であるが、迷いの世界も悟りの世界も、一切の処方は、一切の法は言葉であって、みな自称なし、そういうものが本来あるわけではない、また少々なし、ただ空名のみなり、名字もまた空なりだ。まあ一切の処方といえば、神羅万象もこれも一切の処方であるが、そういうものが自称はない、処方は無自称であるというのが、これはまあ仏法の原理である。すべてのものは因縁によって生ずるのであるから、ただ仮の姿があるだけであって、そのものの本性というものはないのである。そのものの我という性はないのである。お互いの体でもそうだ、地水火風の四つが集まって因縁で今日ここにこうして喋っておるのだ。地水火風の四つが集まっておるのである。自分の体の中にある水は自分じゃない、外から飲んだもの、自分の水じゃない。自分の体の中にある骨だの爪だのという硬いものも、これは宇宙の土であって、自分じゃない。自分の体の中には温かい熱があるが、これも自分じゃない。天地の熱を分けておるだけで、手が動いたり足が動いたりするのは風の力だというが、これも自分ではない。 治水化風どれも十分ではないのだから、集まったところに十分というものはないはずである。事象はなしだ。灘大師、肉を裂いて母に返し、骨を裂いて父に返す。体を全部大宇宙に返しちまう。体を大宇宙に返せば何にもない。そこで本心を現じて、何にもないという本心を表し、大人力を現じて、父のために説法を押すとあるじゃない。自分というものはこの元素の集まりだから、これは全部返してしまわなければならんものだ。ひたすらに身は死に果てて生き残る。ものを仏と名はつけにけ。自分の体は宇宙から借りておるのだから、全部このまま宇宙に返して、何にもない。自分のものは何にもない。その何にもないやつが、犬が鳴けばワンと聞くし、猫が鳴けばニャーと聞く。それは十分じゃない。それが仏じゃ。何にもなくっても鏡は物を映す。その何にもないやつが働いていくのが仏性というものだという。仏性は十分じゃない。名前のないやつで、みんな平等で、形もなければ姿もないのだから、生まれたということも死ぬということもないの。その何にもないやつがお互いの本性だと分かれば、お互いの本性だと分かれば、悔しいこともなければ憎いこともね、何にもね、悔しいがままに何にもね、憎いがままに何にもね、悲しいがままに何にもね、慈悲心を起こせばそれが仏と名付け。本来無一物と分かればそれを涅槃と言い、欲しい惜しいと言えばたちまちそれを地獄と名付け。失点抜刀をして苦しめばそこが地獄に落ちたというのだ。何にもないやつにお互いが名前をつけていくだけのことで、世出世の処方をもと自称なし、また少将なし、生じたということもね、何にもね、ただ空名のみや、これにいろいろな名前をつけるだけで、欲しうて欲しうてならんときにはガキ道へ落ちておるなと名をつける。優しい心になったときには菩薩のようだと名をつける。ただ空名のみあり、名字もまた空なり、そういう名前も本来ないので、人間が考えただけ。何時下に他の官名を止めて実となす大いに誤りをあれりた。それをみんなその名前にこだわってしまってだ。仏といえばどんなありがたい人かと想像をし、極楽といえばどんな良いところがあるかと思い、地獄といえばどんな恐ろしいところがあるかと考え、名前について回ってそういうものがどこぞにあるかと考えていくのであるが、大いに誤りをあれり、それが間違いで、それがそもそも誤りである。もしうなるもみなこれ異変の境なり、もしそういうものがあるとしても、それは皆異変の境といって、何かによってそこに現れておるだけのこと。何か他に原因があって、そこにそういう姿が現れておるだけのことで、異変の境である。 実在じゃないので、実体はないので、苦しみ悩む、苦しみ悩むというところから地獄という世界がそこに現れるので、心の中に悟りの喜びがあればそこに極楽という世界が現れるだけだから、えへんの境で、この菩提へ、涅槃へ、解脱へ、三心へ、境地へ、菩薩へ、仏へありと、この絵の字はここでは夜という字が書いてあるが、他の場所では衣という字が書いてある。衣は実体の上に着るものであって実体じゃない。人間が衣を着ればこれ夜という字になる、人間に衣で夜という字になるのだから、どちらでも同じことだ。この菩提へ、涅槃へ、解脱へ、三心へ、境地へ、菩薩へ、仏へ、菩提という手もだ、菩提という手も上にかぶせた衣に過ぎない、涅槃へという手も引っ掛けた羽織に過ぎない、解脱へという手も上に着ておるオーバーのようなもの、三心へという手も境地へという手も菩薩へという手も仏へという手も実体は何にもないのに、同じ役者でもだ、同じ役者でも上下を着て長袴を履いて出てくれば大名というし、刀二本刺して出てくれば侍だというし、打ち掛けを着て出てくれば奥方だというし、役子にもなれば女中にもなる、着物によって役者が何にでもなれる、同じことだ。我々の本心がだ、その時その時の心の働きによって、菩提とも働けば、涅槃とも働けば、解脱とも名付ければ、三心とも言えば、境地とも言えば、菩薩とも仏とも言うのに、えへんの境で役者が衣によって役が違ってくる、セリフが違ってくる、役者は殿様でもなければ奥方でもなければ女中でも役子でもない、それは名前に過ぎない、舞台の上の名前に過ぎないの。この菩提へ、涅槃へ、解脱へ、三心へ、境地へ、菩薩へ、仏へあり、何時えへん国土のうちに向かって何者をか求めん、そんな役によってセリフが違うような、衣装が違うような、そういう舞台の上に、芝居の舞台の上に向かって本物、本当のことがどうして求められるか。芝居の舞台の上で大名だったからというて、芝居が済んでからも大名扱いにすることはいらんことで、それは芝居の舞台の上だけのことで、いろいろな仏法の方の言葉が示されるけれども、それは史上再度の方便であって、そういう実態があるわけではないのだから、えへん国土のうちに向かって何者をか求めん、掴むものは何にもない、そういう言葉があると見ていくより仕方がない。内視三条十二分教皆これ不浄を拭う残しなりで、だから臨済の目から見るというと、お釈迦様が一代のうちにお説きになった三条十二分教、五千四十余巻の教巻、そういうものはみんな方便であって、 相手に分からすためのその時その時のセリフであって、そんなものは仏法じゃない。みなこれ不浄を抜く拭うの越しない。そりゃあみな接近の落とし紙も同じことで、そんなものがありがたいわけじゃない。これはまあ、臨済らしい表現である。みんなそんなことを思ってお経を破って接近へ行かれちゃ困る。白隠さんの自分にそういう気違いがあったって。お経なんてものは塵紙と同じことだち、俺が仏様だ、俺が仏様、お経みたいなものは紙くずで、尻拭いて結構だ、尻拭きは。白隠さんが、お前はお経で尻拭くってそうか、私が仏でござりまする、お経みたいなものは紙に変えた紙くずでござる、何でもない。ああそうか、仏様のな、仏様のお尻を拭くのに紙くずで拭いては失礼じゃから、これから白い紙で拭きなさいって。初めて目が覚めてそれからやめたということである。臨済の見識をそのまま実際に持ってこられたら、これはまた臨済の言葉にとらわれるという。臨済の言うとることも、これも名前だけだ、文句だけだ、そういうものにとらわれることはね、仏はこれ、元家の真祖はこれ、老びく何時か言ってこれ、尿性にし終わるやいなや。仏仏と言うけれども、仏仏と言うけれどもね、どこに仏があるか、お互いが仏様だと実際に信じられるのはお釈迦様だけじゃない。そのお釈迦様という人は我々と同じこと、おっかさんのお腹から生まれた人じゃない。そうして飯を食わなければ生きていけなかった人、そして死んでしまった、我々とどこが違う。そはこれ老びく、だるまじゃと言うても150までも生きたというが、ただの盆さんやないか。なんでそんなに名前にこだわらんならんか。何時かえってこれ尿性にし終わるやいなや。尿性というのは生まれたままということで、生まれたままの症状無垢な、本来何にもない心、それを仏と名付ける、それを祖師と名付けるの。何時かえってこれ尿性にし終わるやいなや。自分の心の中に自称症状し、父母未生以前の本来の面目、それが分かるならばだ、それが分かるならば、お釈迦様を仏だと拝むことができるの。自分の仏性が分かればこそ、達磨大師を祖師と仰ぐことができるの。自分の人格の尊いことが分かるから、人の人格の尊敬ができるの。自分の仏性が分からなかったら仏などが分かるはずはない。自分の命の尊いことが分からんから、みんな人の命を粗末にして殺しよるな。何時かえってこれ尿性にし終わるやいなや。本来の面目が、生まれたままの心が仏だと、それが一番尊いものだと分からない。その自分の本性を忘れて、仏様というのはどこにいらっしゃるかと尋ねるから、心が二つに分かれるので、心身不意にならんので。何時もし仏を求めば、すなわち仏間に接せられ、何時もしそう求めば、すなわちそばに接せら、接せら、 そこで仏とはいかなるお方であるかと仏を求めるときにはすでに自分の本性を離れていくか、心が二つに分かれるから仏間に接せられる仏という観念にとらわれてしまうんだ。祖師を求めれば祖間に接せられる祖師という言葉に迷わされてしまうのである。何時もし求むることあれば皆くなりだ。そこでもし求むるものがあるならばだ、仏を求めても祖師を求めても法を求めても求むるものがあるものはこれを不というので、あれは何も仏法ばかりではない、社会でもそうだ。ああしてくれそうなものだ、こうしてくれそうなものだ、あれも買いたい、これも求めたい、あれも欲しい、これも欲しいと思うておるものは皆これ苦である、皆これ苦だ。求めても得られなければ一人でじっとこらえておればいいけれども、その苦しみの辛抱ができんから、今の若い人は欲しいものが得られなければ盗んででも欲しくない、構わん、人を殺したって構わん、欲しいものを自分が手に入れるのは権利だ。何時もしもともるあれば見なくなり、しかし無事ならんには、天地の間に何一つ求めるものはないと、こう悟れるのが一番幸福というものだ。しかし無事ならんにはだ、天地の間に何にも欲しいものはないと、そこまで一つ徹しなければ能装とはいえ、腹が減って食うものがなかったら食うものが出てくるまで待ったらいい、3日でも1週間でも誰もほっとじゃせん、肩あって傷ということなく、口あって食らわずということなし、大東国士がはっきりお示しになっている、体がある以上は裸でおる者は誰もおりゃせん、口がある以上は食わずにおる者は誰もおりゃせん、盗人をしたり人殺しをした囚人でさえも国家が食わしとるじゃねえ、この世の中に生きとって害になるやつでさえも国家は養ってる、世の中のためになるものを人が放っておくはずはねえ、しかし無事ならんにはだ、何にも天地の間に求めるものはない、困るほどいただいておる、こうなるのが無事これ気にんじゃ。一般の時徳びくわり学人に向かって言う仏はこれ屈強、三大阿蔵義号において修行を我慢し初めて浄土、まさに初めて浄土、ところが一般の徳びくあり、徳びくというのは坊主を悪口言ったので、親鸞は自ら愚徳と言っておられる、ところが世間には、世間にはインチキ坊主どもがあって、だ世間をごまかして通る坊主どもがあって、学人に向かっていう若い修行者たちに向かっていうのに、仏はこれ屈強だ、仏様ほど尊いお方はない、南無消え仏、仏様に寄与せないか、仏法を信仰せないか、仏様というお方は三大阿蔵義号において修行を我慢し、阿蔵義号は無限の時間ということだが、無限の時間の間ご修行をなされて、その修行が成就をして、そうして初めてお悟りをお開きになったお方である。 まず仏に寄与をしなければな。仏様に手を合わせないか。阿弥陀如来は五合の間口唯を遊ばされ、一切非常を救わなければ成仏せんとおっしゃったのだから、如来様のおかげでお互いが救われるのだから仏様を拝まにゃいか。本当に阿弥陀様が一切非常を救わなければ成仏せんとおっしゃったのだったら、我々がまだ救われておらなければ阿弥陀様もまだ成仏しておらんはずで、阿弥陀様が成仏して極楽にも仏でいらっしゃるというんなら、我々は仏を拝まんでももう仏のはずだ。仏様というものが何でもありがたいもののようなことを言うて、愚民を惑わして仏法の方へ引き入れようとするのであるが、ドール何時もしこれ屈強といわば何によってか80年後、釧路城総臨時館に向かって即座して死に去る。そのお釈迦様という方が三大阿蔵地蔵というような無限の時間ご修行になる、その修行の成就によって仏になられたというならば、なぜ80の年に釧路城外の皿草住の間で横になって寝て お釈迦様は死になさったか。修行が成就して仏になられたのだったら、病気になったり死んだりなさることはなさそうなもの。80の年に我々と同じように年を取ってお隠れになった、我々もお釈迦様も同じことじゃない。仏今いずれのところに変わる、そのお釈迦様は今どこにいらっしゃる。明らかに知る我が生死と別ならざることだ。お釈迦様の肉体的な生活は我々の生活と同じことで、どこが仏だというならば、お釈迦様の生まれたままのお心が仏で、それだったら我々も生まれたままの心が仏であるか。何もお釈迦様を拝まんならんことないじゃない。何十有32層80思考、これ仏なりた。あるいは言うであろう、お釈迦様は32層80思考という結構な人相を完成しておられた、だから仏様だ。それなら天輪上王もまさにこれ如来なるべしやだ。天輪上王というのは世界を統一する大王だと言われるので、その世界を統一する大王は仏と同じ層をしておる。ただ一つだけ足らんところがあるという、眉間長層、お釈迦様の頭の上は拝めない。阿南尊者が拝もうと思って背伸びしたら、お釈迦様の頭が上伸びちまう、はしごかけたらまた伸びちまう、どうしても頭のてっぺんが拝めなかったという、長相だ。だから宗門では和尚の肖像のことを長相、珍相という。天輪女王は一つだけ仏から足りなかったということだが、ほとんど同じ人相をしておられるのだから、天輪女王もそれなら仏様かと。今日の天理教の天理王というのは、元はこの天輪王から出たということで、つまり天理教は現世利益を進めるのだから天輪女王だ、仏ではなくして天輪女王を祀ったわけで、 明らかに知るこれ元気なる方を32層だの84号なぞというものは、明らかに知るこれ元気なる方を、それはもう幻のようなものだ、仮の姿、人相だの形だのというものはただそう現れておるだけで実体ではないのである。個人曰く如来個身の相は世間に純然がためなりた。この如来が三十二相八十四号というものを示されたのは、世間の情に純然がためなり、世間の人たちの迷いの凡夫を救うがため、世間の感情に従っただけのことである。世間の者が道に入る手引きになるように良い姿をお示しになっただけで、また人の断見を生前ことを恐れて、仮にしばらく米を立すで、仏といっても名前だけだ、祖師といっても名前だけだ、実体は何にもないというと、どうかするというと、じきにそれを間違って受け取って、断言という間違った考えを、本来無だ、本来空だ、何にもないのだ、いわゆる虚無主義になる。そういう虚無主義になることを恐れて、しばらく仮に虚名を立したので、仮に三十二と言い八十四号と示されたので、仮に仏と言い、仮に菩薩と名を付けられたので、仮にしばらく古名を立す、仮に三十二という、八十もまた空性なりだ、八十四号というて、人相の優れたところを八十並べて数えてみてもだ、それはもう名前だけだ、数を読むだけだ。金剛経に示してやる通りである。脈異執権が異音上宮が税人行者道風の権如来だ。もし色をもって我を見、音上をもって我を聞かば、この人邪道を行ず、如来を見ることはたわずで、そういう形や姿や声をもって仏を見ようと思うならば、それは真実の仏を見ることはで邪道である。右心は各体にやらず、無双はすなわち信仰だ。その肉体はだ、仏の肉体はだ、それは仏の本体ではないので、たとえ三十二相八十四号を備えておられても、その肉体は生まれてやがて死ぬものである。日々変化をしていくもので、日々新陳代謝をしていくものである。それは物質であって核体ではない、自覚の本体ではない、仏ではない、無双はすなわち信仰だ。そういう肉体を離れ、姿を離れ、無でもなければ無でもない、大でもなければ小でもない、赤くもなければ白くもない、若くもなければ年寄りでもない、善でもなければ悪でもない、生まれたでもなければ死んでもない、こういう父母未生以前の本来の面目、生まれたままの自称正常心というものがわかるならば、それが仏の信仰で、無相はすなわち信仰だ。その姿のない仏性というものが一つわからなければ、仏というものはわかるものではない。 実相無双の法門だ。
我に消防現像涅槃妙心実相無双未明の法門あり摩訶迦葉に不食すと、お釈迦様はおっしゃったが、その無双の法門がわからなければ仏法というものはわかるものではない。その無双の法門を忘れて、仏というものがどこにござるか、法がどこにあるか、祖師がどこにあるかと外の世界を尋ね回るならば、ことごとくそれは迷いである。それは心が二つに分かれるというもので、心身不異ではないのである。こう示されたのである。公案というものもそうだ。公案を通ろうと思ったらもう心が二つに分かれるのだから、公案を口で説明しようと思ったらもう心が二つに分かれるのだから、そこでなりきれなりきれというので、公案の中へ飛び込んで、公案の中へ飛び込んで一つになれば、そこが心身不異のところだ。その一つのところから求めなくてもおのずから解答というものは出てくるのだ。解答は自然に出てくるの。考えて出すのじゃない。だから考案を工夫するということは、考案の中へ飛び込んで自分を忘れるという、自分というものを忘れる。その忘れたところで参禅をしてくれば、間違っとったって教えてやる。心身不異になりさえすれば教えてやる。心が二つになって出てくるやつはどんなうまいこと言ってた、たとえ回答が当たっとったって許さん。すりゃ心が二つに分かれて、人から教えてもらってきたやつはちゃんと分かる。どんなうまいこと言ってきた。だから公案というものは回答が問題じゃない。本当に心身不異になって三昧になって出てくれ。境地さえ出てくれば、境外さえ出てくれば、公案の回答なんぞはそれこそ文字だ、言葉だ、いくらでも教えて。なんでも一つ真っ正直心身不異のとか公案三昧になって、自分というものを公案の中へ投げ込んで、本当に一つ一枚になってくることを工夫してこんといて、それが座禅というもんだ。通るの通らんのってことを考えたらもういかんか。なんてもアホになる。そんなにアホになってしまったら、飯も食えんじゃないか、便所にも行けんじゃないかと思うが、そこだ。それも忘れるまで一つやってみる。飯の時にはちゃんと陰気にならして連れてってくれるから、心配せでもいい。そう思って一つ皆三昧の工夫をせんといわた。公案の通ることなんぞ考えんでもよろしい。なんても一つ真っ正直にバカになる。公案三昧の工夫をしてもらえ。いよいよお待ちかねの老髪の大絶身になるのである。一つ皆楽しんで、やってもらいます。はい。 何時言う仏に六図あり、これ不可思議なりと、一切の書店新鮮阿修羅大力気もまた人数あり、まさにこれ仏なるべしあいなや。どうる誤ることなかれ、ただ修羅と天体尺と戦こうがごとき、戦い破れて八万四千の眷属を領じて愚子公衆に行って隠るがごとき、これ小なるべしやいなや、さ 半蔵がこするところのごと金馬皆これごっつえつなり、それ仏の六図のごと金馬叱らず、式会に行って式枠をこむらず、紹介に行って小枠をこむらず、公開に行って公枠をこむらず、未開に行って未枠をこむらず、食会に行って食枠をこむらず、北海に行って法枠をこむらず、故に六種の色相公民即法皆これ空想なるに達すれば、この上の導入を起爆することをたわず、これ御運の漏出なりといえども、すなわちこれ地行の神通なり。